ウィークエンド石川。こんにちは、石川遥です。ウィークエンド石川では、学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。今回は県埋蔵文化財センターの職員が野々市市立不要小学校を訪問し、児童が勾玉作りなどを体験した出前考古学教室の様子を紹介します。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。金沢市中戸町の県埋蔵文化財センターは、県内の歴史と文化を伝える埋蔵文化財を発掘調査し、出土品を整理するほか、気軽に郷土の歴史を学ぶことができる開放型の施設です。埋蔵文化財センター職員の熊谷葉月さんに施設の特徴について聞きました。
埋蔵文化財センターは県内の発掘調査を行っているところです。合わせて皆さんに埋蔵文化財について知っていただく活動もしています。団体見学でお越しの方には、出土品の整理作業や、土器を間近に見てもらうことができる収蔵展示室などをご案内しています。土曜日日曜日に個人で来られても、常設の展示室や広場の復元住居なども見学していただけます。それから体験工房では、土器作りや埴輪作りなどを事前申し込み制で行っています。またいつでもできる体験として、勾玉作りや火起こしなど申し込みなしで体験することができます。
今回は埋蔵文化財センターが県内の小学校や図書館で行っている出前考古学教室の様子を紹介します。依頼した野々市市立不要小学校の伊藤大吾先生です。
歴史の学習で、今はちょうど縄文時代、弥生時代っていうふうに、勉強してきた中で、実物というものがあるのとないのとでは、やっぱ子どもたちの学びの実感っていうのが全然違うなと思って、その時代の生活の仕方であったり文化っていうものを感じることができるという点で、お願いしました。
今回は埋蔵文化財センターが県内の小学校や図書館で行っている出前考古学教室の様子を紹介します。この日は野々市市立不要小学校で6年生の児童を対象に行いました。まずは野々市市の遺跡について解説です。地域の文化財や歴史に詳しい野々市市教育委員会障害学習課の越地隆弘さんです。
野々市の中で遺跡って言って、昔の人が住んどったっていう場所はだいたい80箇所ぐらい見つかっとるんです。その80箇所ぐらい遺跡がある中で、史跡って言って国が大事だよって言ったのは2つしかないんです。2つってどこか分かりますか？末松杯里と、もう一個有名なところ知ってる人？あ、ちょっと聞こえて、そう、お経塚遺跡、そう、2つあります。この2つが野々市の中でも特に重要だよっていうふうに決められた史跡というものになります。当時ね、この辺ってあんまり何もなかったんです。人もあんまり住んどらんかったところなんだけども、お寺を作って、そこを中心にして村ができて、この後だんだんだんだん人が増えていくっていうのを最初にまずお寺作ったんですね。で、大きな石、これ2メートルぐらいあります。こういうのをさっきの手取川の方から運んできて、わざわざね、これを柱の一番基礎に据えると。こんなことを昔の日本ではやってなくて、このお寺を作る時に初めてこうやって新しい建築がね、伝わったりとか、いろんな文化がそれに伴ってこの場所にやってきたんです。
寺を作る中で最先端の技術がこの地域にもたらされたことが分かりました。続いて県埋蔵文化財センター職員の野村秀明さんによる講義です。6年生が授業で習った内容を振り返り、縄文時代がどんな時代だったのか紹介します。
じゃあ今日持ってきたこれ、ここら辺のも全部本物ですけど、これは縄文時代前期のものなので7000年前のものです。縄文時代だけなかったものがあります。次の弥生時代から始まって今もずっとあるものなんでしょう？お米作り。そうやね、 米作りはいいことだけど、米作りに伴って何が始まったんですか？
ああ、
やっぱ勉強して、そうです、縄文時代だけないんです、戦争。なぜわかるって言ったら、平和はなぜわかるって言ったら、骨を調べる。皆さんの教科書にも多分弥生時代、首ちょん切られた骨とか、やりすぎ刺さった骨とか、そんな写真なかった、
う
ん、そんな骨ばっか見つかるの。でも縄文時代はそういった骨は一切見つからない。逆に小さい頃足とか病気で歩けなくなった人が二十歳過ぎまで来たって、そんな骨がたくさん見つかるんです、うん、ということは誰かがお世話しておってね、こいつ歩けんがほっとこうじゃなくて、あ、みんなご飯食べさせてあげなくちゃ、ね、この子の両親狩り行ってね、亡くなったみたい、かわいそうにじゃない、いや、うち来て暮らそうって、ね、ね、不要の子や、野の内の子や、みんなです、助け合って。唯一、そういった時代と言われてる、ね。
野村さんが、出土した土器や、復元した道具を使って説明する様子に、児童は興味津々でした。説明の後は、縄文時代の道具や衣服を体験します。縄文人が使っていたという黒曜石のカッターや石のシャベルの使い心地は？
何回かやったらすぐ切れる。普通の石で切れる気がする。
シャベル。これでほっとった。
似合う。
続いては体育館に移動して勾玉作りを行います。まずはその歴史について、埋蔵文化財センター熊谷葉月さんの説明です。
じゃあ勾玉っていう言葉、いつからあるか、奈良時代に古事記とか日本書紀っていう当時の人が書いた日本の歴史の本があります。その中で勾玉という言葉出てきます。で、勾玉の形自体はもしかしたら日本で誕生したんじゃないかと言われてます。実は韓国とかでも、古墳時代の王様の冠とかに勾玉ついてたりとかするんだけど、今のところ見つかってるやつで古いのは日本の方が古い。最初は翡翠から始まって碧玉っていうのを使うようになって、石川県でも取れる緑色凝灰岩っていうのを使うようになります。緑色凝灰岩すごい柔らかいので作りやすいです。で、古墳時代になるとみんなが欲しがるようになると、活石っていう石で作るようにもなります。で、皆さん今日は現代の活石で作ってもらいます。活石ちょっといろんな色があって、ピンクだったり、ここまで黒くないやつもあるし、緑がかったやつもある、いろんなのがあります。じゃあここから作っていきたいと思います。
柔らかい白色の石活石を砥石で削り、麻布で磨くと光沢のある勾玉に仕上がります。児童たちは一人一つずつ活石をもらい、勾玉の形になるよう削っていきます。
楽しいです。疲れるけど楽しいですね。
削れとるけど結構むずい、難しい。そんなに硬くはないけど全然削れてない。
結構柔らかい、軽い力でもあんま力入れなくてもできるし、やりやすい。
職人さん、
はい、
教えてください。
なんでやねん。
活石は削ると細かい粉が出てきます。児童たちは手を真っ白にしながら自分だけの勾玉を仕上げていきました。出前考古学教室に参加した児童に感想を聞きました。縄文人の生活について驚いたことがあったという児童は、
縄文人の人たちがそのおしゃれしていることです。なんかすごい意外でした。ネックレス作ったりとか、服とかにすごい模様ついてたりとか、そういうところがびっくりしました。となんか今私たちがなんか生活できるのはなんか縄文時代の人たちのおかげなんだなって思いました。
勾玉作りが大変だったと話す児童は、
くぼんでいるところを削るのが一番大変でした。この縄文時代の暮らしが今につながっているっていうことが知れて、身の回りもどうなのかっていうのを調べてみたい。
黒曜石のカッターを体験した児童は、地元野々市市の遺跡にも興味が湧いたと話します。
黒い石みたいなのを使って、なんかカッターみたいなので紙を切ったんですけど、 それが意外と切れ味が良くてびっくりしました。奥与塚遺跡とかいろんな遺跡があっていろんなものを作れていたからまた調べてみたいと思いました。
6年生の担任をしている伊藤大吾先生は児童の様子を見て次のように語ります。
子どもたちも難しいなって言いながらも友達と大きさを比べたりとか楽しみながら昔の生活っていうのを経験することができてたかなというふうに思います。今はやっぱりスマートフォンとかいろんなものを使ってすぐに情報が得られる中でやっぱ実際のものを触って経験するっていうことがなかなか減ってきてるなっていうふうに感じるところではあるので、そういった体験を子どもたちにぜひこれからもしたいなっていうようなそういう意欲につながっていってくれたら嬉しいなって思っています。
出前考古学教室の申し込みは県埋蔵文化財センターの電話で受け付けています。今日は野々市市立不要小学校で行われた出前考古学教室の様子を紹介しました。ここで県教育委員会からのお知らせです。2027年夏に石川県で開催する文化部のインターハイ2027石川総文を皆様に知っていただき応援してもらうために22の開催部門についてプレ大会を実施します。22部門のトップバッターを飾るのは軽音楽部門です。各高校の軽音楽部員によるバンド演奏に加え石川特別支援学校の生徒による和太鼓と金沢工業高校の軽音楽部によるコラボレーション演奏を行います。日時は8月5日水曜日、時間は午前10時半から午後3時半を予定しています。場所は津幡町文化会館シグナスです。ぜひお越しください。金沢市長子町の県立自然史資料館では9月13日日曜日午後1時30分から自然災害はどこで起こる？ハザードマップ判読法を開催します。近年多発する豪雨や地震による自然災害が発生しやすい場所を地形図や模型を使いながら学びます。小学4年生以上が対象です。参加は無料ですが申し込み多数の場合抽選いたします。詳しくは県立自然史資料館電話076-229-3450へお問い合わせください。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝早起き朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。ペットボトル、これらを回収し再生資源へと製品化。捨てればゴミ、使えば資源。地域とともに循環型社会の実現に向けて明日のみんなを考える。人を思うと生まれる未来を。 GRN エコサイクル。
家の外壁そろそろ改装、新築みたいに綺麗に直そう。
家の外壁直せば完璧、新築みたいで思わず感激。
アルミ外壁リフォームは27年の実績を誇る松下サービスセンター。
外壁工事のことなら松下サービスセンター。
まあ大丈夫でしょう、私たちは最強なんだ。
今でもアニメーション呪術廻戦展金沢で開催。外玉玉折渋谷事変の2つの物語を振り返る原画やアイコンで未公開資料を展示、前売り券販売中。
高林坊台話で8月14日から開催。